こんにちは。ハッカーボイスのお時間です。今日は2025年10月30日です。ハッカーニュースの注目トピックをわかりやすく面白く紹介します。今日の話題はこちらです。一つ目のニュースは、Python 環境構築を劇的に簡単にする新ツール Ubi 登場。二つ目のニュースは、中国、1990年以降にテキサス州ナラミの森林を造成。3つ目のニュースは、マインクラフト Java 版コード難読化を廃止へ。4つ目のニュースは、AOL ベンディングスプーンズに15億ドルで売却。5つ目のニュースは、SwarDB モジュール第1 CRDT ベースの組み込みデータベースです。Python の環境構築が劇的に簡単になるツールが登場。中国はテキサス州ナラミの森林を増やした。マインクラフトの元開発がより手軽になる。今日のハッカーボイス、一緒にテクノロジーの最前線を覗いてみましょう。最初のニュースです。Ubi is the best thing to happen to the Python ecosystem in a decade. Python の環境構築、これまでちょっと面倒だったあなたに朗報です。新しいツール Ubi が登場し、Python のインストールから仮想環境の管理、依存関係の解決まで、あらゆる作業がこれまでよりもずっと簡単になるんです。開発者の間では、この Ubi は過去10年間で Python エコシステムに起きた最高の出来事だという声も上がっているんですよ。Rust で書かれていて、高速でほとんどの OS で動作するのも魅力です。特に大規模プロジェクトでは、依存関係の競合を迅速に解決できる点が非常に重要になります。Python のバージョン指定や、ライブラリのバージョン固定も簡単。チーム開発での環境差異をなくし、同じ Python 環境を再現できます。これからは、ubrun とコマンドを頭につけるだけで、仮想環境を意識せずにスクリプトを実行できる手軽さもいいですね。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
あるユーザーは、Python のツールは問題ないと言っていた人たちが、NPM のようなツールを使い始めたら、その良さに気づいたんだね、とコメントしています。また別のユーザーは、他の人の Python プロジェクトを実行するのが一番苦痛だった。Ubi のおかげで、その苦痛から解放されるかもしれないと期待を寄せています。一方で、Type Annotation や GEL の除去の方が重要だという意見もあり、Ubi はあくまでパッケージマネージャーの一つに過ぎないという冷静な声も上がっています。
次のニュースです。China has added forests the size of Texas since 1990. 世界中で森林破壊が進む中、中国が1990年以降、テキサス州ほどの森林を新たに増やしたというニュースです。国連の報告によると、中国は砂漠化を防ぐため、積極的に植林を進めてきたとのこと。特に注目すべきは、タクラマカン砂漠の周囲に2000マイルに及ぶ緑のベルト地帯を建設するプロジェクト。1978年に開始され、昨年ついげに完成しました。地球温暖化対策として森林の重要性が高まる中、中国のこの取り組みは世界から注目されています。もちろん、森林を増やすだけでなく、排出量の削減も重要であることは言うまでもありません。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
多くのユーザーが中国の植林活動を評価しています。あるユーザーは、インドも緑地を増やしている。大気中の CO2 濃度の上昇が森林の成長を促進していると指摘しています。また別のユーザーは、中国の石炭排出量は異常だが、それに見合うだけの植林をしていると述べています。一方で、中国の植林は必要最低限のレベルだという批判的な意見や、中国は太陽光発電にも力を入れているという肯定的な意見も見られました。
次のニュースです。Minecraft Removing Obfuscation in Java Edition。Minecraft Java 版のコード難読化が解除されるというニュースです。これまで Minecraft の Java 版はコードを難読化することでソースコードを隠していました。しかし、今後は難読化を完全に解除し、モード開発をより簡単にすることを目指すとのことです。モジャングは2019年から難読化された用語と元の用語を対応させる Obfuscation Mappings を公開していましたが、今回の変更でモード開発者はより直接的にコードを理解し、修正できるようになります。モード開発者にとってはまさに朗報と言えるでしょう。これからはクラッシュログも読みやすくなり、デバッグ作業も効率化されそうですね。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
あるユーザーは、モード開発者が難読化されたバイナリからモードを作っていたなんて信じられない。彼らの献身に敬意を表するとコメントしています。また別のユーザーは、ソースコードがなくてもソフトウェアを改造できるいい例だと述べています。また、Roblox や Geometry Dash などのゲームもコミュニティのおかげで成功したという意見もあり、コミュニティの重要性を指摘しています。
次のニュースです。To be sold to bending spoons for one five biter。かつてインターネットの代名詞だった AOL が、Bending Spoons という企業に15億ドルで売却されるというニュースです。Bending Spoons は Evernote や Meetup などを買収している企業で、近年多くのブランドを買収しています。AOL はダイヤルアップ接続の時代からインターネットの進化とともに歩んできましたが、近年は苦戦していました。今回の買収で AOL がどのように生まれ変わるのか注目されます。それにしても、あの懐かしい AOL のロゴが消えてしまったのは少し寂しい気もしますね。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
あるユーザーは、Bending Spoons は古いテクノロジー製品の墓場になりつつあるのかコメントしています。また別のユーザーは、AOL のユーザーは高齢化しており、新しい技術を受け入れにくいのではないかと指摘しています。一方で、AOL のブランドを再利用し、若い世代向けのサービスを提供することも可能ではないかという意見も出ています。
最後のニュースです。Swirl Modular First CRDT Based Embedded Database。SwirlDB はモジュール First CRDT ベースの組み込みデータベースというニュースです。ブラウザーとサーバーは同等のノード。プライマリープラットフォームも特権環境もありません。純粋に交換可能なコンポーネントです。SwirlDB は構成可能なアダプターから構築されたモジュール式の組み込みデータベースであり、Local Storage、IndexedDB、RedB、SQLite などのストレージアダプターや、WebSocket、HTTP THAT、WebRTC などの同期アダプターをサポートしています。また、JWT、OAuth などの認証アダプターや、AES-GCM などの暗号化アダプターも利用できます。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
あるユーザーは、これは本当にクールだ！私も似たようなものを開発しているとコメントしています。また、別のユーザーは、AES-GCM フィールドレベルの暗号化サポートはありがたいと述べています。ただ、まだ計画段階で準備ができていないようです。また、外部キーや他のリレーショナルデータベース機能はサポートされているのかという質問も出ています。
さて、本日のハッカーボイスでは、Python の環境構築を楽にする UB、中国の植林活動、Minecraft のモド開発の容易化、AOL の売却、そして新しいデータベース、SwirlDB についてお話しました。次回のハッカーボイスでは、どんなテクノロジーの話題が飛び出すでしょうか？それではまた次回。2025年10月30日のハッカーボイスでした。